すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
響きますね。響いています。
余韻がいいですね。
いやー素敵です。ここからはそんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大英ご住職にお話しいただきます。おはようございます。
おはようございます。
いやーゴールデン明けのですね、なんとなくこう疲れも残っている、休んだはずなのに疲れている、そんな今日この頃お嬢様のね、降臨でもうスキッとしました。
なんか私もこうゴールデンウィーク終わったなっていうね、その中で、この余韻を楽しむみたいな感じでですね、いいじゃないですか。
でもお嬢様休んでないじゃないですか。
休んでないですよね。不思議なんですよね。休んでないのに
なんかちょっと変だなって聞いてましたけど、
もやんとしてるというね、ゴールデンウィークですよ。
そう
やっぱりね、人お休みの時には、まあ、いや行楽って言葉があるんでしょうけども ね、いろんなところに行くんでしょうけども、まあ、お里帰りっていうか、うんうん、ね、実家に帰るみたいなね、うん、そんな時に、なんかお家ではほら、あ、帰ってきたんだからみたいなね、じいさんばあさんに手合わせるかみたいな、うん、こうなってきて の、 その、まあ、ご法事ごとが多々あるみたいな、そんな感じ、こんなに大型連休ってぐらいですから、きっと連休が大型だったんでしょうけども、こういう時にこそですね、なんかご先祖様に手を合わせるという、こういう気持ちを起こしていただくというのは非常にね、ありがたいことですよね。
そうですよね。
なんか里帰りするっていうと、実家に帰る、実家っていうのはお家ですからね。
そうですね、
自分が生まれた場所、そこにこう、ふとこうね、佇むとこう歴史をこう感じるみたいな。
わあ、お嬢様先週もでしたけどね、歴史とかつながりとか、そういう素敵なキーワードいっぱい伝えてくれますよね。
まあ、結局人の世の中ですから、それで生きてるわけですから、常々感じることがあるんですけれども、ところがなかなか忙しいと、そのね、つながりだとか、おかげさまだとか、ご縁だとか、そういうのはなんかね、ちょっとこう向こうの方にもう置いてきちゃうかなみたいなふうにしてこう走ってる自分がいるということをね、と客観的に見ると、やっぱり大切なものは何かっていうと、やっぱり、おかげさまなのかななんてね、改めて思いながら、連休にこういっぱいこの、そこのお宅様のご先祖様を拝ませていただいて、ね、このご先祖様からつながるこう脈々とした縁というものをですね、に感謝しながらこう拝むみたいなね、そんなことを私たちはしているのかななんてね、思いながら、ずっと拝んでました。
ずっと拝んでくださったんですねありがとうございます。
ずっと拝んで、なんか今チーンというこういう余韻に浸ってですね、なんか疲労とともに、ああ終わったなみたいなまあ、それがこの私の心が余韻に現れたんですけどね。
でもね、なんとなくやっぱ目の下にね、なんか熊さんがいるのかなっていうくらい、お嬢様ね、
あ、本当
顔に出やすいですよね疲れっこ
いやいや、
なんでしょう、
疲れてますよそりゃ、みたいな、年々疲れてるんですから、みたいな、昔なんかね、でもね、なんか丁寧にご命日ってあるんじゃないですか、
はいはいはい、
例えばね、ああ今日は一周忌だななんて言うと、ご命日、だからそのカレンダーがそのウィークデーだとか、ほら月火水じゃんね、でも関係なくね、やっぱこの日にやるもんだろうみたいな、
はいはいはい、
その固くこうなんかこうカチッとしていたものが、いつの間にかそのやっぱり休みに合わせないとってこうなってくる、土日になってくるということで、
はいはいはい、
やっぱり土日ばかりがなんかやたらにこう集中するみたいなこう時が続きましてね、そうするとどうしてもカレンダーの青い日とか赤い日がなんとなくこう集中してくるというようなこうイメージになってくるということでございましてね、ご命日も動くと、そういえばほらよく近くの神社のお祭りの日なんてね、ほら八幡様の日だとか、何がのお稲荷さんの日だとかなんていろいろあるじゃないですか、
そうそうですよね、
よく 神社にこう旗立ってる、
うんうんうん、
固くそのねあのお祭り日っていうのは決まってたんですけど、なんとなく動くみたいな、これもなんか生きてる人のこう都合に合わせてね、なんか言ってるんだな、亡くなった人の都合よりも、まあ、生きてる人の都合みたいな、よく言うじゃないですかね、亡くなった人も生きている人の方がもう大変だから大切ですみたいなこともね、ちらほらとこう聞かれるような世の中になりましたけどもね、
なんかその気持ちを優先してっていうのが増え
そうそうそうそう、まあ、で結局やっぱりそういうこう思考がこう変化している中にあって、何を優先していくのかということをこうね、手術選択していくんでしょうね、はい、うんうんうん、でもほら、なんていうかな、したくないわけじゃないし、やりたくないわけじゃないし、っていうことの中で、でもこう折り合いをつけてこう少しずつこう変化していくというのが、まあ、今の感じなんでしょうけどもね、
はいはいはい、
それからするとこう変わってきたのがやっぱりあのお呼びする方々がね、随分少なくなったなっていうのも否めないところなんでしょうけれどもね、
うん、
だんだんなんかね、こう、まあ、内輪で、身内で、小さくみたいな、こんな感じでですね、まあ、取り行うとなると、結局なんか少しずつこう、縁というものがですね、の、遠巻きの縁が少しずつこう、ね、なくなっていくと。
はいはいはい、
まあ、これも、変化の中と、ね、自分たちの生活のライフスタイルにこう、ね、こう鑑みたところのスタイルなんでしょうけどもね、だそういうふうにこうなってきながらも、それでも身内であろうと誰であろうと家族でとにかくね、一回は先祖様に手を合わせたいという気持ちの中でですね、はいはいはい、足しげく通ってくださる方もいらっしゃいますから、
そうですよね、そうですよね、
そういう方々に私たちはきっとご先祖にそのね、生きてる私たちの気持ちを伝えるという、色と感謝の表現を私たちが伝えるという役目をしているのかなと思いながら、ね、後ろにこう佇んでいらっしゃる、家族の気持ちを一つにして、ご先祖様に私は伝えますみたいな、そんな感じでですね、まあ拝んでるというか、まあそんな日常でございましたね。
お疲れ様でした。
でふっとこう気がつくともう連休も終わってと、まあカレンダーにはもういわゆる平常通りみたいな、
はいはい
ね、年度が始まりまして5月の連休が終わると、なんとなくこれから1年、いよいよスタート、本格的にスタートするんだなみたいな、こう
今
これから、そうそう、4月っていうのはなんかバタバタしてるじゃないですか、4月っていうのはなんかこう、ね、こうなんかこう、はい、年度初めてなんか人が動いたりなんだりするっていうんで、こうゴヤゴヤしてるんだけども、で連休が終わると、あ、平常通りになるのかなという日常がここに来るんでしょうね、
はいはい、
そんなその、よしこれから頑張るぞってこう気持ちに、なれるかどうかが、大型連休のお休みの後のなんかモチベーションみたいなものがあるんだろうと思いますけどもね、ね、よくあんまり休んでるともうこのまま休んじゃおうかなみたいなね。
いやいやいや、そこはね、まあ、7日の日とか結構みんなね、
だからモチベーションっていうのはそこがあるじゃないですか、そのこう行き行くぞみたいな感じとかな、やるのみたいな、まあまあそれはその人の心の模様でしょうからね、どんなのか分かりませんけど、まあ、これからいよいよなんかこう日常、
そうですよね、ほら米の方、田んぼの方もね、田起こしとかいろいろやっぱりね、
今ね、こう来たらですね、いよいよ、いよいよ田んぼの風景もですね、もう刻一刻変わってきましたね。
そうですね、
まあ田をね、打ってる、ね、耕運しているところと、ね、水が入っているところ、
あ、もう水入ってますか、
植えたところがありますからね、でかいところが植えてますからね、
そうなんですね、
そうそうそう、ってもうこう水入っているのにほやほやほやとね、植えたばかりの、ね、苗が、ね、漂っているところもありますから、まあそれはやっぱり規模の大なり小なりがあるでしょうから、ね、大きいところはもう早くやんねえと、もう尻が合わねえみたいな感じでですねやってるんでしょうから、ね、
だ
から少しずつね、大きい田んぼの中にですね、本当に小さいトラクターがですね、なんかゴダゴダしてるっていう姿、これがもう機械もね、なく水が張ってね、稲が植えられると水面が緑になってくるという、これが5月6月7月の模様でしょう。
いやいいですね、
草木が燃えるというね。
あ、
いいね、緑入るというところにこう来るわけでございましてね。
そうですね、
だからそんなところを見るとね、自然をこう見るとなんかこう気持ちがこう、なんていうかな、暖かくなるっていうか、あ、緑っていいななんて思いながら。
そうですよね、あのリスナーさんから季語、春の季語で山あら笑うっていうのがあるよっていうことで、
山が笑う、あ、そうですね、山が回ってるんでしょうね。
なんかいいですよね、和尚様の今のお話もですけど、そんな風に感じ、
そうです、山が笑うというその表現がまた、いいですよ ね、山笑ってるのかなみたいな、なんかそんな風にしてこうなんか木々ももう緑にいっぱいになってきてね、なんかもう本当にもう流星っていうかね、そういうものをこう感じる時がですね、山が一番いい時なんでしょうね。お日様がね、温かいお日様をいただいてというところがね、あのその表現につながってるんでしょうけど。
そうですね、さあツイキャスでは乃木坂さんがおはようございますと、音符マークと笑顔マークですよ、もう弾んでますよ。
いいですね、
いいですね、
やっぱこれからいい季節ですからね、工事節って言いますか、いい季節なんですよね、できるもなんとなくほら、さっき言ったようなあのなんか慌ただしさにこうね、あの心が忘却されるような感じになるとですね、あれなので、やっぱりこう自然というもの、あるいは身近なものに対してもう少しこう心をってこうちょっと置けるような余裕が欲しいななんてところにですね、なんとあさって、
あさってどうしました？
あさっては何の日？
あさって
あさっては母って笑っちゃって、母の日、
あ、5月11日母の日ですか。
でしょ、
そうですね、
そうで、あなたあんまり反応しなかったんで俺間違ったかなって思った。
いや、
確か5月の大年って母の日じゃないですか
母の日ですね。さっきリスナーさんからも、はい、
そうそうそう、
感謝の気持ち伝えたいっていただいてます。
ね、で私今月の5月の2日、結局先週ですよね、うちの孫の誕生日で、
あら、おめでとうございます。
これは金曜日、それ先週言い忘れまして、
あ、そうでしたか。
でもう一つはね、5月30日、これもですね、ほら孫の誕生日なんですよ。
あら、おめでとうございます。
30日は4かななんて、一つずつ年が増えるんでしょうね、
こうやって
ね、
あら、金曜日じゃないですか。
そう、全部金曜日、さらに金曜日全部とも引きですからね、2日も3日もなんか、まあ、とも引くっていうの
です。そうなんですね、いいですね、おろろろ、
で母の日があるみたいな、なんかこうこうなるとなんかちょっと思うと家族みたいな、一番身近なのが家族でしょうね、
あ
の、
そうですね、
そばに、でもそばに いながらにして一番におかげさまをいただいているのに案外感謝してないのが身近にいる人みたいな、よくそういうのがあるじゃないですかなんか遠くにある人に対してはなんか感謝見えるけど、近くにしてる感謝見えないみたいな、
はい、
おかげさまが見えないっていうか、なんかそういう東大元暮らしっていうんですかね、人っていうのはね、いつも見てる風景だから気づかないという、
ね、
家族でもほら、あら、あら、ちょっと太ったんで寝か、痩せたんで寝かなんてね、毎日見てると分からないんです、たまにポツンとあった人が、おちょっと声だかみたいなね、そういったこう変化っていうのは毎日見てると気づかないね、たまに見ると気づくみたいなところってあるじゃないですか
今ね、こう言葉がこう通っていったんですけど、声だかって そこに今止まっちゃいました、
ね、いいじゃないですか、だからやっぱいろんな表現がありますからねな、でだからまあ、ストレートで言うと、ちょっとこう悔やまれることもいっぱいありますので、ね、言葉選んで、
そうですね、
ね、ぽちゃっとしたかとか、声だかみたいな、そういう形をね、こう言うわけですけども、でもその変化って、だから身近にいると気づかないという、で、いつもいるのが当たり前という、こういうところにですね、なんかあぐら書いてるんじゃないですか。だからよく言うのが、親孝行したいときに親はなしという言葉をしみじみと語ってるわけでございましてね、いつも親は生まれた時からずっといると、感謝の気持ちはあっても分かってます、感謝してますって言ってもなかなか表現できない、いつかできんでしょうって、ね、いつかできんでしょうってね、思いながらふっと行くともう行っちゃったみたいな、これが親孝行したい時に親はなしって私たちは昔だからこう言ってますけどもね、そうするとなんとなくこう身近な方々がね、いつもおかげさまで温かく見守ってくださってるのに、なあ気づかないっていうのはね、なんかちょっと粋じゃないですよね。 それ考えるとなんかこうあさって母の日だなって、まあ、私におりましては、まあ、あもう私のお母さんもいないので、
はいはい、
うん、でうちの母ちゃんにするとほら子供たちはお母さんですから、
そうですよ ね、
うん、きっと、子供たちは母の日だなんて言ってね、なんかお母さんに対していろいろと感謝の表現をするんでしょうね。
そうですね、
なんかでもじゃあ親父は母ちゃんに何できるのかななんてちょっと思ったりするとですね、いやでも母じゃねえだろうなって言っちゃったらこれもねなんか寂しい話ですから
そうですね、
これをどうやってこう、うん、オブラートをかけながらね、うんうん、なんかこう感謝の表現でもしたいもんだなって、まあいろんなことをこう言うと、うんうん、身近な人のおかげさまを持ってね本当に生きてんだななんてね改めて思うと、でも忙しさにかまけてですね遠くしか見れなくなってると身近なことがわからないので、この5月のスタートだしに思ってですね、やっぱり身近な人たちのねあのおかげさまを十二分に感謝できるな心を持ちを持って、今年を過ごしたいもんだなと思う、そんな和尚の心境でございました、
はい、そんな和尚様をいつも遠くにいるドンさんは聞いてくれてますよ、
はい、ありがとうございます。
近くのヒロリンチャコちゃんも
遠くの人たちも大事にしますからね
ねはい、
すべての人の心に素敵な花が咲きますように、そんな和尚の独り言。
はい、ここまでは横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職でした。来週お話聞くの楽しみにしてますね。
あ、そうなの
どうなったかというね、
了解しました。
どうなさったかというのを、
はい、
ありがとうございました、
はい、はい。